渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。いつも配信聞いてくださってありがとうございます。無事6月11日から15日までの渋谷落語の全公演、終了いたしました。ご来場いただいた皆様、そして配信をお買い上げいただいた皆様、誠にありがとうございます。いや本当に苦しくてですね、今配信買ってくれる方に本当支えられているというか、まあ配信もねただではないんですけれども、いろんなね機材の導入とかスタッフの導入ありますから、それなりにお金がかかるんで、それ分だけはいつも以上に売り上げないといけないんですけれども、まあこういう状況いつまで続くか分かりませんのでね、まあ本当に支えられております、お客様に。そしてですね、7月からはですね、もう終演時間9時で、とりあえず、年内このコロナが落ち着くまではですね、また、いつ緊急事態宣言入るかもどうかもわかんないので、夜の公演7時9時ということで固定いたしまして、6時から7時の回を廃止することになりました、年内。なので、平日は1公演7時から9時、そして土日は2時から5時。2次公演と5次公演、ただですね、小白師匠と千里師匠の2人落語だけちょっと残しました。7月13日の火曜日ですね、これちょっといつもの人気公演でございますので、この公演だけは残しました。というわけで7月はですね、1日多い14日の水曜日、水曜日まで6日間やることになったんですね。いつもより1日多くして、平日は基本的には1公演ということで、やっております。まあどうなることか分かりませんけれども、まあこれでもね、一人でも多くのお客さん来ていただければ助かりますんで、苦しい中やっております。ぜひぜひ、こんな時期だからこそね、落語とってもいいですよ本当に。みんなカリカリしてますでしょ。そんな中にね、こういつ今とは現在とは全く違う時間の流れ方というかね、ゆったりした、昔の人も、こういう時間過ごしてたんだなぁなんて思うような落語、今こそ必要な時なんじゃないかなと思います。さあそしてメール、初めての方からのメールが2通届いたら配信するというルールでやっております。しぶらく @gmail.com、今週も届いたメールご紹介したいと思います。6月にいただきましたね。はじめまして、初めてメール差し上げます。豆うさぎあーこと申します。青森県在住40代半ばのおばさんでございます。いやいや、自分でおばさんって言わない方がいいでしょうね。まだまだお若い。渋谷落語はまだユーロライブに直接伺ったことはなく、昨年の6月から配信で視聴するようになりました。あー嬉しいなー、こういう地方で配信で見てくださるっていう方がいてくれるのは本当に嬉しいですね。ポッドキャストの方は2020年の7月に聞いたのが最初だったと思います。あ、昨年ということは配信で見るようになってからこのポッドキャストにたどり着いたということなんですね。当時折からの豪雨災害のニュースに少し辛くなっていた時でしたが、おしゃべりロクタの回のネズミを聞いているうちにほっこりした気持ちにさせてもらい、聞くものの状況にピタッとはまるとおしゃべりや落語が癒しになるとその時実感しました。最近は家事の合間の一休みなどに聞いています。うわ、ありがとうございます。ロクタの会やっててよかった。そもそも渋谷落語の存在を知ったのは2017年頃に、サンキュー達夫さんが NHK の午前のラジオ番組すっぴんにゲスト出演された時でした。あ、まだすっぴんにレギュラー出演する前にゲストで出た時ですね。初心者向けの回と紹介されていたので興味を惹かれて記憶してしいました。東京の生で観覧する寄席や落語会は地方在住者の私には高嶺の花でも、40代のうちにはいつか行ってみたい場所の一つに数えていました。ありがとうございます。チャンスが訪れたのは2019年の11月、とある体験型セミナーをきっかけに東京行きが実現した時のことです。日程が下旬だったため残念ながら渋谷落語を見に行くことは叶いませんでしたが、渋落のウェブサイトに4つの寄席がリンクされていたおかげで調べやすく、上野鈴本演芸場に行くことができました。いや嬉しい。いや渋谷落語のホームページね、都内の寄席のリンクを貼ってあるんでね、 そこに行っていただいたっていうのは本当にあの業界を挙げてウェルカムということなんで本当にありがたいですね。その日は雨だったにもかかわらず、おのぼりさんゆえのとても欲張りな計画を立て、美術館から博物館へと展覧会をはしごする途中に人生初めての寄席、少し道に迷って午後2時頃に到着し、途中からでも入れるかな、満席だったら諦めようと思いながら聞いてみると、大丈夫ですよと演者さんの切り替わりのタイミングで中へ案内してくださいました。歩き疲れてたどり着いてほっとして座った客席は雰囲気が何とも温かくて、知らないことだらけでも次々と登場する演者さんに心を任せて楽しむことができた貴重な体験でした。いやすごい。そうなんです、寄席ってね、最初から最後まで見る必要なくって、1時間とか2時間とか自分のタイミングで入って出ていいんです。まあ、なので途中から入るの全然 OK なんです。でまたどこから入っても楽しめるような番組にしてあるというね。まあ、あの序盤にもかなり強い演者さん出てますし、例えばね、お昼か1時に入って3時ぐらいに帰るとか2時半くらいに帰るっていうことでも、十分楽しめる番組になってるんですよね。ありがとうございます。その後、昨年はコロナ禍で首都圏への旅行移動のハードルが高くなってしまった代わりに、配信で落語を楽しむ機会に恵まれました。2020年4月から6月にかけて、一之助師匠、菊之丞師匠、上野鈴本演芸場の YouTube チャンネルの配信があったことで、落語や寄席を見聞きするのが増え始めた頃、渋谷落語の6月の番組は、新真打ち、そして2つ目に昇進した皆さんが出演なさる回、そうでしたね。しかも初日だけは YouTube で配信してくださるというではありませんか。その時期にこの企画を実現する機動力というか、顔見世公演の晴れの場を作り出す意義深さというか、いろいろ心を動かされまして、気がつけば応援チケットとともに最終日のしゃべっちゃいのよの配信チケットも購入していました。うわ、ありがとうございます。その同じ6月の末にはサンキュー達夫さんのご著書これやこのを読みまして、これまた落雷の感動をありがとうございます。渋谷落語という場所できっとたくさん、紡がれてきたであろう物語の一部をこの作品を通じて知りました。会の始まりの経緯や北地師匠、左團次師匠が講座を務めていらっしゃった当時のことも想像しながら、時折再読しつつ毎月画面の前で渋落を楽しむようになりました。いやー、ありがとうございます。ご縁の始まりから早くも1年が経とうとしています。この状況が落ち着くのはいつになるか見通せないけれど、渋谷落語が困難な時期を超えて長く続いてほしいですし、私もいつかきっと会場に足を運んで、あの心地よさそうな赤い座席で演者さんのお声の響きを直に受けながらの落語体験をしてみたいなという憧れを持ち続けています。地方に住む初心者のファンとしては配信継続のご判断に本当に感謝しております。遠くから配信を見て参加することも存続の一助になるならば嬉しいです。高画質高音質の配信のためにかかる経費ですとかお手間も大変なものと推察いたします。クオリティいつもすごいと思っています。つらつらと取り留めのない長文乱文失礼いたしました。式が一巡りしたこの実節にありがとうをお伝えしたくて思い切ってメールしました。これからも楽しみながら応援いたします。ということで、青森県在住の豆うさぎアーゴさん、ありがとうございます。嬉しい。こんなね、こんな形でずっと黙ってこう楽しんでくださってる方がいたと思うと本当にやっててよかったなと思います。いや、おっしゃる通りでね、まあ本当に今ね、配信がないと逆にもう成り立たないくらいお客さん入らないので、ね、リアルの観覧ではね、配信でご覧になってる皆さん、そして全公演視聴チケットね、お大臣チケット買ってくださってる方にも本当にまあクラウドファウンディングのつもりでね、買っていただいてるっていう方も多いんですけれども、本当に感謝しております。ありがとうございます。こういった方々に支えられてるんですね。まあ地方でもね、落語聞けるっていう意味では、しかもリアルタイムでね、さらにまあ地方に行く演者さんというと、どうしてもね、売れてる、すでにもうなんか評価が固まっている人っていうのがほとんどなんですけども、配信でこっち東京でやってる回とかだと、これからっていう人も結構見られるっていう、本当にね、 まあ、そういう意味ではあのパラダイムシフトが起きつつあるところなんですけど、蓋を開けてみるとすでに有名な人がやっぱりよりこう見られるっていう状況に陥ってしまって、その普段チャンスがない人はますますチャンスがなくなってるっていう、ことにもなりかねないので、あのこの渋谷落語をきっかけにですね、襟好みせずまずいろいろ見てみるっていうところから、自分が本当に好きな人っていうのをちょっと見つめてもらいたいな、見つけてもらいたいなっていうことでこの配信やっていますので、まあぜひぜひこれを機会にね、またいろいろ見ていただく方が増えるといいなと思っております。さあそんなこんなで今回この豆うさぎあーこさんも去年からね、知っているという、聞いてくださっているというね、あのうさぎをやった柳家六太さん、この6月のおしゃべり六太の回、こちらも聞いていただきたいと思いますけれども、まあ、六太さんね、あの土曜日の8時から1時間の公演やっております。この6月はですね、この前の、公演で、隅田川馬石師匠ね、もう渋谷落語の心臓ですよ、馬石師匠が夏らしい船徳というね、落語やって、そのまま残ってこの六太の会見てくださっている人もいますしね、また六太の会オープニングに六太さんと一同さんのラップ、 YouTube にアップされているラップもね、みんなで見てから六太さん登場という流れで、このおしゃべり六太の会スタートしておりますので、そんな状況を思い浮かべて聞いていただければと思います。あの六太さんね、ちょっと前三つ子が妹さんに生まれたっていうところで、そんなすごいことあるのっていうのをずっと気になってた方もいらっしゃるかと思いますけれども、そんな話も出てきます。今日は皆さんにもね、ちょっとチャレンジしていただきたいんですけど、毎回僕このおしゃべり六太の回聞きながら、枕のテーマどうしようかな、枕のタイトルどうしようかなって考えながら聞いてるんですね。で終演までに決めて貼り出しているのでね、投影しているので、どういうテーマで古典落語と枕どういうテーマで一貫してるのかとかね、自分だったらこういうタイトルつけるなとかね、考えながら聞いていただければなと思います。おしゃべり六太の回6月号です。どうぞ。
前の回から引き続き居残りしてくださっているお客様もいるようで、本当にありがとうございます。そしてすいませんという感じですね。大丈夫ですかね、この回を選択して。前の回からね、いい感じの雰囲気だと思います。馬石師匠の船徳ですか、もう絶品の落語の後にラップを聞くっていうのは、これ大丈夫なんですかね。出るんだったら今ですけど、はい、まあ、出られても困りますから、ちょっとね、そのまま居残っていただければと思いますけどね。なんかね、この回から落語聞くようになりましたみたいなね、本当に嬉しい声もあったりして、それもやっぱりまあ大丈夫かなって思っちゃいますけどね。これじゃないんじゃないかって、前回同様ですね、思いますね。出会いって大事ですから、まあまあしょうがないですよね。この回から聞くようになったんだったら、この回引き続き生きていただければと思うんですけど、私はですね、落語、まあ、初めて見たのは学校寄せとかだったかな。それでまあ大学出て、自分のお金で払って初めて見に行ったのは大学卒業して、ちょっとぐらいですね、浅草演芸ホール行って、だからね、初めて落語を見た時の感想がですね、22歳の僕ですけど、 着物って黒だけじゃないんだっていうね、これでしたね。うん、今までほらね、着物ってなんかこの冠婚葬祭とかで誰かが着てるイメージしかなくてね、でそこでこう浅草演芸ホールでさ、こう知らないおじさんたちがこう出てきてね、いろんな色の着物あんだなみたいなね、すごいですよね。出会いって大事ですよ。うん、そこで、色があることを知った人間がラップをしているっていうね、12年後ですか。あ、すごいですねこれはね。うん、いやだからね、そうですね、一回ここで申し上げたんですけど、妹がね、おりまして、でまあ子供が生まれたんですね。でまあ、その子供が、まあ、三つ子でして、で12月の末に帰ってきて、だから今までね、母と私の二人暮らしだったんですけど、妹夫妻、そして、三つ子が帰ってきて、総勢7名の大家族になりましてね。で一回ここで話してからあんまこう話してなかったんですよね、そこから。三つ子のエピソード、まあお客様はね、三つ子どうなったんだろうってなんとなくね頭にあったと思うんですけど、これね、一点ね、事情がありまして、忙しすぎるんですよ。もう忙しすぎるんですね。あのね、エピソードを拾う余裕がないんですよ。あのね、本当にね、大変なんですね。3人いるでしょ。だからもう朝起きてから寝るまで誰かが泣いてるんですよ。で一人こうあやしてたらまた一人が泣いて、でもう一人が寝たかと思ったらもう一人の泣き声で起きてみたいなね、ミルクあげておむつ替えてお風呂入れてかけることの3ですからね、もう忙しくて、なんだろうね、だから いろんなね、先輩なり後輩なり、もう別にお客様方からも言われますよ。いや絶対面白いことあるよつって、絶対面白いこと起きますよ兄さんって。いやだってそんな三つ子が家族にいるなんかいないですから、もう三つ子だけで漫談1時間いけますよそれなんてね言われるんですけど、あのね、で絶対ね面白いこと起きてるんですよ、絶対起きてます、で起きて確実に。気づけるゆとりがないんですよ本当に。いやあのね、まあ、なんかちょっとエピソードないかなっつって母親と妹に、まあ、僕が知らないエピソードないかなっつっても二人とも、いやないよね、とにかく大変だもんって、それなんですよ、大変すぎちゃってさ。だからまあいろんなことを言われるんですけどね、本当ね、現場来てくれと、もう現場を来てくれ、もう事件は会議室で起きない、室井さんっていうね、もう例えが古かったんですけど、だから本当ね、本当現場来てほしい。見たらわかる、笑える余裕がないんですね。だからなんすかね、家をね開けることもなかなかね、僕も今まあ出ちゃいけないってなってるから余計なんですけど、まあ、僕がいなくなったらね数的不利に追い込まれるわけでね、妹1対3っていうね数的不利ですからね、だからまあちょっと申し訳ないななんて思って気が引けて、なかなかね家から出ないような生活してるんですけど、だから何ですかね、まあ、コロナが怖い、コロナが怖いね報道がありますし、コロナもねもちろん怖いんですけど、僕はね今ね三つ子の方が怖いですね。コロナで自粛よりも三つ子で自粛しちゃってますからね。いや本当ね難しいですよね。その子育てすると親のありがたみ感じるようになるよみたいなね、よく聞くじゃないですか。でまあ僕のね子供じゃないんですけど、まあまあ言ってもその子育てを間近で体感した僕の、まあ、一意見としてね、なんかそれと三つ子とは別なんじゃないかなって思いますね。もう三つ子ってこう別の生き物じゃないかなって思ってますね、この大変さ。だからそうですね、その言ってもまあそれで、12月に戻ってきてっていうんで、 今ね生後10ヶ月になったんですね。で、10ヶ月になるとね、ちょっとだけ楽になってきまして、そのやたらめったら泣くっていうのがなくなりましてね、なんかまあ感情が出てきたんでしょうね。そこからがまた大変だって言うんですけど、現状ちょっと楽になってきて、だからまあ一人でね遊んだりとかちょっとハイハイするようになったりして、それでまあちょっとこう放っておけるようになったって、これだけでね大きな進歩ですね。人類の進化を感じるんですけど、だからまあ一人で遊ぶようになって、でテレビつけといたらテレビ見るようになって、だから本当ありがたいですね。ありがたいのは教育番組ですね。なんで三ちゃんのね教育番組ってずっとあんだろうなって1年前ぐらいまで思ってましたけど、あれはね本当大事ですね、教育番組っつうのは。夕方ね4時からのとりわけ、いないいないバーに始まり、おじゃる丸、忍たま乱太郎ね、このゴールデンはねすごいですね。ここはゴールデンタイム、だからもうそこつけといたらねもう黙って見てってくれるんで、だからもう毎日ね3時ぐらいになるでしょ。3時ぐらいになってきたらね、ちょっとあと1時間でいないいないば始まんなみたいな、僕がもうそわそわしちゃって、あと1時間頑張ろうみたいなので、でついたら、だから始まったらさそれつけて、一緒に見て夢中になって疲れて寝るっていう、そういう一日ですね。そうですね。いつもね、まあ大変は大変なんですけどね。だからまあ、その本当に NHK のおかげだなって、NHK がなんであれをやるのかなって体感してるんですけどね。まあそのね、NHK をから国民をねこう守ってくださろうとしてる方もいらっしゃるんですけど。僕はね今 NHK に守られてる国民ですね。本当に NHK 様様の生活をしてますよ。だからね、まあ、ぶっ壊そうとかね、そういうねいろんな思想があっていいと思うんですけど、ぶっ壊すのはねもうちょっと待ってもらいたいなって、思ってますね。テレビありがたいなと。だからねまあこうね、三つ子見ながら、まあ、テレビ見るぐらいしかないですから、つけながらね、見るという感じなんですね。前回話しましたけど、早起きとね、大谷翔平との二刀流、これまだ継続中でして、継続ですね。三つ子もいるからね、もはや三刀流だと思うんです。だからまあ大体やってることは、大谷翔平と変わんないんですけど、だからその野球のね中継がない日は私もオフの日になりますんで、大谷翔平と同じですよね、ルーティーンが。ちょっとね、メジャーと埼玉の和光市と規模が違うだけなんですけど、でオフの日なんでね、もう、まあ、好きなだけ寝られるやなんつって、アラームかけないで寝ようなんつって、でアラームかけないで寝てたらね、まあ、2,3 ヶ月ね、10時半ぐらいに起きてたんで、板に染みついてきたかななんて思ったら、まあ、ダメですね。全然ダメ。12時とか1時に起きるって、全くダメですね。このぐうたらが抜けない。で、先週ですかね、寝てましたら、急に子供の泣き声がしましてね、まあ、子供の泣き声がするのはもう日常茶飯事ですから驚かないですけど、すぐそばで泣き声がしましてね、で起きたらこう僕のベッドで、まあ、僕が寝てるんですよ。でその横に布団が敷いてあって、三つ子のうちの一人が寝かしつけてあるんですよ。でそれが泣いて僕が起きるんですよ。人間アラームですよ。つって、泣いてる泣いてるつってこう抱っこしてさ、泣き止まないからこうやってね、揺さぶりながらさ、もう歯磨いて、強制労働ですよ。こんなことあります？ 起きてすぐ労働が始まるんですよ。寝ぼけまなこで歯磨いてさ、トイレ行くのはちょっと待ってとかして、それで妹のところ行ってさ、いやいやこんなことあるなんて言ったら、あおはよう、いやおはようじゃねえよ、えひどくない、あ
お母さん一人目で起きたよ。
ほんとひどいですよね。ほんとね、もう二の矢三の矢がね飛んできますから、早起きしようと思いましたね。だからね、こう三つ子の弊害というかね、さっきもそうですけど、こうね、寝るときはこうなんか抱え抱っこしてこう揺れてるとなんか寝るんですよ。でこうやってるでしょ、基本姿勢がこう前に抱っこしてこうやって揺れてるんですよ。でこれでまあ30分ぐらいやると寝たりとか、早いと15分とかで寝るんですけど、こうだから揺れてるんですよね、家の中で立ってるときって。だからさっき電車待ってる時ですよ、揺れるんですよね。本当に、いやマジでマジで揺れちゃって、いかんいかんって思いますよね。本当弊害です。だからね、駅でね、揺れてる人見たら変な目で見ないであげてほしい。その人はきっと三つ子がいるだけでしょうからね、優しい気持ちで見てあげてほしいんですけどね。そうですね、だからね、テレビ、見るんですけど、テレビ見てたらね、餅のアレンジレシピっていうのやってましてね、餅はご存知ですかね、もち米を蒸して、凝固させたものこと餅なんですけど、この餅のねアレンジレシピっていうのを見て、ああなるほど、正月のなんかパックに入ったままの餅あるなっつって、いけっかなって見たら、まあいけそうだったんでね、これ作ろうっつって、そのレシピってことでもないですけど、なんか蜂蜜をかけてバター乗せて塩振ってラップしてレンジでチンするっていう、この蜂蜜の餅っていうねレシピを見て、これ作ってねいけんなっつって、で食べてたんです。で、あ、美味しいななんて食べてたらさ、急にこうガリッつって、え？何？見たら、銀歯が取れてましてね。え、餅で銀歯取れる？蜂蜜の餅で？取れる？ま、取れちゃってますから、取れてるんですけど、うわ、最悪だよ。でもまあ言ってもこうパコッとねはめてもらえるなと、ちょっ と外れただけだから、あパコッとこうはめてくれりゃいいやっつって、まあしょうがないなっつって近所の歯医者電話して、銀歯取れましたみたいな、あじゃあ今から空いてますから来てくださいっつって、で行ったんです。で、見てもらったら、あ田坂さんこれねダメですね、奥ね虫歯になっちゃってますから、これね治療しないとねダメなんです、まあ、削って、治療していかないとダメなんで、そのパコッとはめるっていうのはそれはもう無理ですね、で、治療なんですけど、その銀歯をね、また入れるっていうのは、あこれはねちょっとねなんていうんですかね、まあ、銀歯ってね今と同じで上からかぶせてるだけなんです、中空洞なんですね、だから中が虫歯になっちゃうんですよ銀歯っていうのはね、だからまあね銀歯だとね保険が効くんで、安く済むんでいいんですけど、まあできればね私はセラミックっていうのをねお勧めしたいんですよ、まあ、というのがね、まあ、うちではセラミック入れるときは、治療して、でそこに特殊な溶剤を入れますね、薬を入れます、でこの薬でもう菌ができないようにもう死滅させちゃうんですよ、特殊な薬で、でそこにセラミックをかぶせるんで、もう半永久的にそこに虫歯ができることはないんですね。だからね、まあ銀歯もね治療の一つなんでいいんですけど、結局同じですから、まあ僕としてはセラミックの方がいいかなと思うんですけど、どうしますかね、銀歯かセラミックかっていう話なんですけど、どうします、銀歯にします、セラミックにします、セラミックの方がいいと思うけどな、めちゃめちゃ畳みかけてくるんですよ、
え、俺蜂蜜の餅食べてただけなのにそんな大変なことになってんの。しかもなんかほぼほぼセラミックじゃない。え、何、すごい軽い気持ちで歯医者行ったのになんかすごい大ごとになっちゃってんだけど、マジで、え、そのなんすか、銀歯じゃない方がいいんですか。
まあそうですね、うちはまあセラミックの方がいいと思いますけどね。
そうですか。え、セラミックって、え、いくらぐらいするんですか。
あ、5万円ですね。
5万、高っ。え、5万もするんですか。
まあそうですね。
高っ。え、今決めるんですか。
まあそうですね、今決めてもらいます。
今、俺蜂蜜の餅食ってただけなの。 T シャツに短パンで歯医者来てんの。5万払うかどうか、え、5万するんすか。
まあそうですね、ですけどね、田坂さんいいですか、あのね、オーダーメイドですから。
オーダーメイドってさ、スーツじゃねえんだから。歯なんかさ、みんなもオーダーメイドでしょ、あんなの。いや、ないでしょ、あの、既製品の歯です、なんつってさ。いやいやいや、物は言いようだ、なんつって。オーダーメイドですか。もう、高いなぁ。
いや、でもね、いいですか、田坂さん。あのね、まあ、ほら、その、特殊な薬入れるでしょ、ね、入れるんですよ。これね、保証がついてますから。うん。もう2年間、そこに、仮に虫歯ができても、無償で対応します。保証、歯の保証ってなんじゃそりゃ。無料対応とかさ、なんか山田電機でしか聞いたことねえな。何を推してるの、安くできんのかなとか思っちゃったりしてね。え、5万円、え、5万の こんなこう寝っ転がってて俺今決めるんすか。起こします。いや、いいですけど。いいけどさ、銀歯かセラミックかみたいなさ、すっごい不幸ですよ。もうただただ俺ハッピーなね気持ちで蜂蜜の餅食べてただけ、めちゃくちゃ幸せだったんですよ。蜂蜜、バター、ちょっと塩、もうハッピーしかないんですよ。餅のふんわりとした甘み、あのね、食感とね、お腹が満たされていいな。もうなんかさ、蜂蜜の餅が悪い気がしてきてね。まあ、全面的に僕が悪いんですけど、ただ虫歯ができていたっていう事実なんですけどね。んでもさ、そんなに銀歯が悪だみたいなプレゼンされて、もう銀歯でって言えるハートがなくてね。じゃあまあ、セラミックにします。ありがとうございます。何がありがとうだよ。誘導されたわ。最悪だよ、5万も払ってさ、つって。ね。で、だからね、まあ、歯医者行って、入れてきたわけですよ、セラミックをね。だからまあ、ね、ちょっと皆さんね、今日のロクちゃん違うなって思ってたと思うんです。しゃべりがね、もう滑らかだから。セラミックロクタなんですよ今。申し訳ない、だから先月までのね僕とも違う僕になっちゃってるんですよね、ごめんなさいね、勝手にちょっとそんなことしちゃって。だから今は、正式名は柳家セラミックロクタ音符ですね、これが僕の芸名、正式名称なんでね。ちょっと今までは柳家銀歯ロクタだったんですけど、ちょっとすいませんね、喋りが滑らかだと思うんですけどね。だからまあね、行って、治療したんですけど、あのね、なんだろうな、歯医者でね治療するときに、痛かったら手挙げてくださいってこう言われるじゃないですか。いや、あれなんかこうもうちょっとねシステム変えてほしいなと思うんですけど、痛かったら手挙げるっていうねやつでしょ。で、こうやりながら、ね、麻酔かけて。え、ただただ大丈夫ですか？ 言われるんですけど、大丈夫だった時のリアクションがないですよね。で、痛かったら手を挙げるんで、ノーはノーリアクションですよね。だからそのルールにのっとってもう何もしないわけですよ。痛くないから、あ、痛くないなと思って。田塚さん、大丈夫ですか？
大丈夫なのよ。
大丈夫だよ。はいはいともね言わない、ノーリアクションだから。いや、痛かったら手を挙げますから。田坂さん、本当に大丈夫ですか？いやいや、なんでそっちが不安になるのよ。ちゃんと構築してくれ。痛かったら左手、痛くなかったら右手、これでいい。痛かったら手を挙げてください。そんなに言われるから、ね、まあちょっとうなずいてみて。でもこうね、寝転がってっから うなずいてもちょっと気がつかなかったんでしょうね。もうしょうがないからこう、大丈夫ですってね、こう言おうと思ってさ、あれあれって言ったらさ、あの助手の人の水がさ、気道をちょうど塞いで、大丈夫です、大丈夫じゃねえよ。全然大丈夫じゃないよ。俺、歯医者で溺れかかると思わなかった。ね、それでまあさ、セラミックを入れて、ね、そこでまあセラミックロクターが誕生したんですけど、噛み合わせね、やるじゃないですか。うん、なんかこう、プラスチックみたいなのをこうガリガリやって、どうですかみたいな。どうです、田坂さん、違和感があったら教えてください。え、どうです、違和感ありますか？ああ、まあ、違和感はありますね。ああ、そうですか。またやってさ。どうです？違和感ありますか？まあ、違和感はね、あるから。まあ、ありますね。そうですか。どうです？違和感あります？まあ、ありますよ。あります。あのね、田坂さん。違和感はありますよ。手打ってくださいよ。オーダーメイドどこ行ったんだよ。完璧なオーダーメイドは何なんだよってさ。で、田坂さんね、まあそのうち馴染みますから、違和感についてはね、でね、反対側の奥歯もこれ虫歯になってますからね、治療していきますんで、治療がまあまだ始まってないんであれですけど、これ銀歯にするかセラミックにするか、うん、これ考えといてくださいねって言われてさ、ね、どうせまたセラミックにされるんだろうなと思いながらですよ、うん、お会計ですね、うん、散々そうやってね、まあ、ごねてましたから、受付のね、お姉さんが、ね、ごねてんのをね、見てたんでしょうね。噛み合わせ、大丈夫ですか、うん、いやもうね、いや、オーダーメイドどこ行ったんですかと。ね、僕のオリジナルの違和感のない歯を作ってくれる唯一無二のロクタの歯、これがオーダーメイドでしょ。違和感がありますよ、手を打ってくださいっていうのはどういうことですかって言いたかったんですけど、やっぱお姉さんですから大丈夫ですねなんて。情けないですね、やっぱりお姉さんには弱いですよ。で、そうですか、よかったです。あ、お会計なんですけど、5万円に消費税がかかりまして5万5千円です。5万5千円、いや、え、5万でしょ。5万と5万5千円はもう全然違う。100円だったら100円と110円いい、5万って言ったの、あのおじさんはね。いや、5万5千円だったら5万5千円かかりますよ、セラミックはって言ってくれないとダメですよって思ったんですけど、まあやっぱりよく思われたいですよね。カードでお願いしますって。情けないね、本当にね。で、まあそれからね、歯の方なんですけど、まあ1週間ぐらい経ってますかね、奥歯ね、すこぶる調子がいいですね。何の違和感もない、何にも言えないね、いや、やっぱりね、オーダーメイドで入れてよかったなと思ってるわけなんですけどね。だから蜂蜜の餅はね、いや本当に美味しいんで、いや、やってもらいたいですよ、いや、もうロクターオリジナル蜂蜜の餅ね、 ただまあ注意点があって、蜂蜜の餅食べるにあたって5万5000飛ぶ可能性があるっていうのだけはちょっと、ね、心のどこかに入れといて、その覚悟を持って5万5000飛ぶ可能性があるけど蜂蜜の餅食べてもらえればと思うんですけどね。あのそうですね、ね、去年のね7月なんですけど、ちょっと前なんですけどね、沖縄でまあ仕事がありまして、会があるっつって、3、4日に打ち明けるっていう予定でして、で、沖縄行く前日でしたかね、あのね家の前にね猫がこういたんです。で、あ、猫いるななんつって、でまあその近所にね、野良猫を、野良猫というか放し飼いにしてるうちっていうんですか、そういうのがあるんで、よくまあ猫がいたりするんですね。それこそ隣に酒屋さんがあったりして、その酒屋さんが猫飼ってたりとかして、うちの中こう入ってきたりとかね、したりすることがあって、でまあ、あ、そこの猫なんだろうなんて思ってね、横たわってたんで、陽気でいいななんて思いながら、それでまあ4日経って、うちに戻ってきたら、その猫がねまだうちの前にいてね、あれっつって、で言ってもね猛暑で炎天下でしてね、まだいんのって、でうちの中入って母親に、あの猫まだいんの、そうあれね、なんか近所の猫じゃないみたいなの、なんか迷い猫っていうのかな、わかんないんだけど、で元気なくて、でこの炎天下でねいるんだよ、で、よく見たらもうねえすっごいガリガリでさ、死んじゃうかななんつってね言うんで、どうしようなんつって、どうしようかっつったってね、まあうちの前でね死なれたら困るわけでね、どう、まあ、処分っていうとあれですけどしたらいいのかわかんないんで、でまあうちはあの犬飼ってましてね、柴犬なんですけど、食い地の張った本当にアホな柴犬なんですけどね、これがねまたあの縄張り意識も多分強いだろうから、あんまりねそことうまくいかないとダメだななんて思って、他にこうペットなんてのは飼えないななんて思ってたんですけど、もう死にかかってる感じするんでね、あ、そうもいかないななんつって、まあうちはね今でこそ人数増えましたけど、母親と私と2人だったんで、まあとりあえず助けるかなんつって、保護するっていうんですか、で動物病院電話して、まあすぐ連れてきてくださいなんつって、なんかこうタオルでくるむと安心しますよなんて言われたんで、こうタオルでくるんで、でくるんでみて分かったんですけどね、まあ、 あのガリッガリでね、結構でかいんですけどね、もう骨川筋右衛門とはこのことやみたいな、相当ガリガリで、まあ、匂いもね、すごくて飲みだらけでね、あ、これはすごいななんつって、もう元気もないしね、で病院連れてって、でその先生もまあ、まあこれはちょっとね、今日死ぬか明日死ぬかっていう感じなんですけど、まあ言っても生命なんで、とりあえず対応はします、あの点滴打ってみますけど、ここからどうなるかはちょっと本当に分かんないですからって言われて、で点滴打ってもらって、だからね体重測ったら、あ、オスのね、猫なんですけど、7歳以上って言ってましたね、野良猫だから分からないみたい で7歳以上だけど体重がね 2.1 キロなんですね。猫ね、飼ってらっしゃる方は分かるかもしれないですけど、もうガリガリで、なんかちょっと人にね猫今保護したんだよなんつってね、その当時の体重で渡すと、ああみたいな、これ大丈夫なのみたいなね、そんな状態で、で見てもらって、そこからねなんかね日に日に良くなりましてね、最初 2.1 キロだったんですけど、今も元気にしてまして、今ね 3.7 キロぐらいになって、まあ痩せてはいるけど、それなりに普通っぽく見えるようになってきた、あ、そんな猫なんですけどね、でこの保護した猫をですね、一つねまた問題がありましてね、元気にはなってきたんですけど、あのね口がめちゃくちゃ臭いんですね、口がもうめちゃくちゃ臭いんですよ、 だから体とかはね洗ったりなんだりして、なんとかできるんですけど、まあまあね死にかかってたんで、口もね歯周病っつうんすか、まあ歯もねボロボロで、で黄色くなったりするんですけど、まあとにかくね臭くて、まあいいんですけど、さらに問題なのはね、その猫のね、僕の部屋で飼ってるんですけど、居場所がですね、僕のベッドの枕元の横なんですよ。だから猫がこうね起きて、こうなんか背伸びみたいなして、こうハーってあくびするでしょ。僕が起きるんですよ、悪臭で。だから猫アラームがねセットされてるんですよ。よく寝られないんですよ、夜中とかね、にゃーとか言ってる、うわくそってはーっつって起きてね。でだからまあね、最初のうちはその元気にならなきゃいけないななんて思いながらだったんですけど、まあすっかりね良くなってきたんで、ちょっとまあ健康診断も兼ねて動物病院に連れて行って、まあ検査してもらおうかななんて思って、連れて行ってね。だから犬は飼ってるんですけどね、犬連れて病院とかね僕行ったことがなくて、で初めて自分でね病院に行くことになったんですけど、で、こうね診断書みたいなのを書くところに、あれですね、こう名字も書くんですね、猫っていうのは。で、猫の名前がですね、まあ母親がこうフラッと来たから、あ、風天の寅さんみたいだから、あ、寅にしようとかね、こう言ってたんです。で、名前書くんだなんつって、で、まあ田坂ですよね。で、まあ正式名で書いた方がいいなっつって、田坂虎次郎って書いたんですね。まあ、車虎次郎ね、車じゃないよね、虎次郎ですから。だから そこは良かったんですけど、あれ呼ばれる時にね気がつきましたね。田坂さん、田坂虎次郎さんって呼ばれましたで、いっぱい人いてさ、まず虎次郎っていう名前が古風すぎるんですね。知らないから、なんかチョコちゃんとかさ、アムちゃんとかさ、こうね、なんか西洋の名前が基本なんですよね、ベースが。まあ多分さくらちゃんとかもいるんですけど、少数ですよね。さらに虎次郎って、えって見て、いるの僕じゃないですか。これ俺が虎次郎の可能性が高いなと思って、なんかみんなが多分俺虎次郎って名前だと思われるんじゃないかなってね。だからちょっとねやっぱり、次行った時にね、改名させていただきまして、今は田坂虎ちゃんというふうになってるんですけどね。でまあ見てもらって、その何ですかね、まあ歯周病になってますけど、まず抜いた方がいい歯は抜歯をした方がいいと思いますんで、やろうと思います。ただ麻酔かけて手術をするんで、まず麻酔に耐えられるのかどうかとか、そういうのを検査、あとエコー検査とかして、抜いた方がいい歯っていうのは抜いた方がいいです。ただまあ元気な歯はそのまま残しておいた方が動物のことなんで、いいと思いますよなんて言われて、あ、そうですか、じゃあお願いしますなんて。でお願いして、丁寧ななんか病院で、その大丈夫です、手術できますから、これから抜歯していきますねなんて電話もらって、あ、そうですか、よろしくお願いしますなんて。で終わりましたよって連絡が来て、で取り行って、でこれが抜歯終わりました、これが抜けた歯なんですけどなんてね、見せてもらって、見せてもらったらね、なんかすごい量なんですね。で、これ全部ですか、あ、はい、何本抜いたんですか、あ、11本です。11本、もう歯ねえじゃんいやだからね、なかったんですけど、だからそのね抜けてないんだと思ったら折れてなかったりするんですってね。その歯茎の中に歯がいっぱいあって、それも全部取りましたからなんつって、でもうこれで口も臭くないと思いますなんつってね、ありがとうございますっつって、すごい量でね、で今残ってる歯がね3本なんですよね。もう3本抜いていいんじゃないかなと思うんですけどね。でお会計ですよね、受付のお姉さんが、 田中さん、あの本日のお会計がこちらになりますつって、お会計見たら11万なんですよ。あのね、目疑いますよ本当に。はっ、なるほど、お会計こちらになりますって金額こら言わねえわって。でね、まあ言ってもこの歯医者っていうものを 歯に関してね、支払いはまあ私はね慣れてる方ですから、言ってもまあね、動物のことなんで、まあちょっと高いだろうなっていう、そこはね、あったんですけど、まあだからまあ5万5千円ぐらいは持っていこうかなと思ってたんです。歯を抜くっていうわけですから、
11万セラミック2本分じゃんと思って、1本1万とかね、いろいろ思って、でももう手持ちだからないっすよ。もう5万5千円6万ぐらい持っていってたんですけど、6万あれば届くと思ってたのに。なんだろうね、あの、
まあよく思われたいですよね。よく思われたいっていうか、なんかそのまあよく思われたいんでしょうね、 お姉さんにね。じゃあカードでお願いします。もうドキドキなんですよ。俺のカードって限度額なんかもうめちゃくちゃ低いから、11面って今月結構使ってたから、これでだからもう限度額で使えませんよみたいにカードってなるんじゃないかなとか、普段あんまカードも使わないんでね、やばい、これで支払えませんって言われた時の、うわ、恥ずかしさったら半端じゃねえななんて思って、でもうだからさ、なんとかなんとか支払いなんとか頼むつって、あの支払い完了いたしました、やったーつって、やったーって思ったんですけど、やったじゃねえよ、なんで11万も払うんだよ俺。いや、だからね、本当に、あの、あれですね、うわって走馬灯みたいに考えますね。もう、置いて帰ろうかって思いましたもんね。でも、なんでタダで拾った猫11万かかんだよ。いやー、ほんとね、なんかね、その、気分はね、ウキウキして帰ったんですけど、本当にゾッとしてますよ、今はね。11万払うんだっていう。生き物を飼うっていうのはこういうことなんだなとね。だからまあ、来週は僕の歯医者がありますんで、銀歯を入れてこようと思います。柳や銀歯六太がね、来月から見られると思いますけど、そうですね、落語の世界には体裁ぶる人たちというのが出てきますね。まあ、落語も楽屋もそうですけど、男が奉公先というのはゴロゴロといたんだそうでして、女中さんというのはやはり割合少なかったみたいでして、今も我々の世界も同じですね。ですから、まあ、あそこへこの女中さんの一人でも置こうなんてことが決まりますと、こういった、大棚、口入れ屋と申しますが、一騒動持ち上がりようでございまして、番頭さん、ご中心でございます。なんだいなんだいそのご中心でございますってな、さっきめめいに来た器量のいい女中さんがあったでしょ、おかみさんと話がつきましてね、今日からうちの中二階に住まうことになりました。何、あの器量のいい女中さんがうちに住まう、そうか、そらいいな。いやいや、私はね、まああんまり器量がいいもんだからね、おかみさんの方から、ああうちみたいなところは、お前さんみたいな器量のいい人がいると、遠くて近きはなんとやら、男女帯のところへお前さんがいると、いや間違いがあっちゃ困るとかなんとか言われてね、体裁よく体よくこの断られたと思ったんだが、ああそうか、あのお嬢さんがうちいてくださる、そうかい、これはいいね、あお前さんね、すまないがその女中さん、あここへ呼んできてくださいよ、あの番頭さんから折り入ってお話がございますからと、そう言ってな、あのね、言葉遣いは気をつけなくちゃいけないよ、女の人というのはそういうことは気にするんだから、あ頼みましたよ、はいはいはい、ご苦労さん。ありがたいね、あの器量のいい女中さんがうちにいてくださるか、ああ嬉しいな、どうにもね、はいはい、そこに座ってくださいよ、今ね あの話伺いました。ああ、お前さんがうちにいてくださるそうで。うん、ありがとう、ありがとう。いや、お前さんみたいな器量のいい女中さんがうちにいてくださる。それだけでね、もう周りのもんというのはみんなが、ああ、これは幸せなんですよ。うん、いや、そうだよ。ご飯をよそうときだってそうだ。変な顔のおかめ面の女にご飯をよそってもらうよりも、やっぱりお前さんみたいな器量のいい女中さんにご飯をよそってもらえる。お漬けをよそってもらえる。いやいや、うん。まあお前さんね、そういうことしてくださるんだったら、何もこうみんなの分することはないんだよ。うん。もしもそういうことしてくださるんだったら、私だけで構いませんから。申し遅れたがね、私がここのうちの番頭でな。旦那様、おかみさんに続いて、私が店を束ねをしている。だからね、何か困るようなことがあったら、まず私のところへ来てくれ。いやいや、何とでもしてあげるんだから。あ、そうだね。お前さん、うちに勤めてるとね、いろいろとこう欲しいもんが出てくると思うんですよ。うん。まあ、そういう時にだ、一人でね、ああ、あれが欲しいな、なんて思ってちゃいけない。うん。まず私のところ来てくださいよ。うん。あ、この依頼にいた女中さんでね、あれはおたけさんとそう言ったかな。番頭さん、私、お羽織が欲しいんですけれども、とこう言ってきたよ。うん。ああ、そうかよ、おたけ。お前だったらね、こんなのがどうだろうと。見してやったら、まあ、喜んでね。うん。あ、まあ、こんなお羽織結構なんですが、こら、どうにもお高いんでしょ。こういうこと言うんでね。何を言ってるんだよ。お金はね、もう、ある時に、私に入れてくれりゃ構いませんよ。とこう言ったら、喜んでね。はじめにあればね、3円入れたかな。あ、それからね、1円20銭入れてね。2円30銭入れて、あとはもう私が帳面を、ドガチャガドガチャガドガチャガドガチャガと、してやったらまた喜んでたよ。うん。あ、そうだね。それからしばらく経ってね、今度は長襦袢が欲しいとそう言ってきた。うん。あれもはじめに3円入れたかな。あ、それからね、1円入れて、また1円入れて、あとはもう私が帳面の方、ドガチャガドガチャガドガチャガ、してやったらまた喜んでたよ。うん、いやいや、あ、だからね、まあ、お前さん何か欲しいもんが出た時にはまず私のところ来てくださいよ。うん、あ、そうだね、それからね、私もね、お前さんの方に何かこう頼み事をする時というのがあるんですよ。いやいや、あ、というのがね、私は番頭でね、旦那様、おかみさんに続いて私が店を束ねる。あ、だから旦那様の代わりにだ、ちょいとね、寄り合いなんぞに出る時があるんですよ。うん、どうしたって酒が入ってくる、酔っ払って帰ってきて寝る、夜中にね、ちょいとこう喉が渇いたなと思って台所へ水飲み行った帰りにだ、どうかするとね、部屋を間違えてしまってね、お前さんの部屋に入ってしまう時というのがあるんですよ。いや、そういう時にだ、うん、大きな声など出された、それは困るわけでね。うん、そういう時にはもう黙ってで、何しといてもらえれば、帯が欲しいといえば帯、羽織が欲しいといえば羽織。ばさん、ばさん、番頭さん、はいはい、何、なんだよ、なんだじゃありません、誰と話をしてるんです。
誰ってな、さっき来た桐生の女中さんだよ。
え、大梅さんつったか。
大梅さんと話してんだろ。
大梅さんってな、さっき来た桐生の女中さんのことですよね。それでしたらね、まだ部屋が片付かねえとかなんとか言って、挨拶だけして向こう行っちゃいましたよ。
行っちゃったってバカなこと言う。そこに座ってほら、もじもじしてんだろ。
パンさん、あんたね、え、目が悪いのに、今日は器量のいい女中さんが来るとかなんとか言って、体裁打って、どの杖金眼かけてねえからそういうことになるんですよ。そこにいるのは吉蔵ですよ。
え、吉蔵、バカなこと言って、え、メガネ貸しておくれ。え、冗談じゃないよ。この野郎、吉蔵じゃねえか。
どうも、番頭さん。私、お話を伺いまして、お羽織が欲しいんですけれども、はじめに3円入れますんで。
バカなこと言ってるよ、本当に。
油断も隙もありゃしない、まったく。ま、おいおい、いいかい。その辺、空き掃除をしたらな。今日はうちは早じまいですよ。
早じまいって、まだ表、日が当たってますよ。
バカなこと言ってる。いいんですよ。私の都合じゃない、店の都合で早じまいにするんですから。空き掃除をしたら、奥へご挨拶をして、早く寝な。
寝なって。寝られるわけねえよ。冗談じゃねえ。しょうがねえやな。あ、おっかねえ顔してね、こっちに睨んでんだら。あ、いいよ。な。寝られるわけねえんだら。あ、寝たふりだ、寝たふり。いびきかけ、いびき。
みんな、そうやっていびきをかいてますが、
本当に寝たんですね。誰だ、いびきで返事してるやつだ。
こら、寝ろったって寝られやしない。表はまだ日が当たっている。それに番頭さんばかりが野心があるわけじゃない。うまくいったら俺がというのがありますから。みんないびきをかいているようなものの、あたりの様子を伺っている。
お前さん今一体どこに行こうってんです？ちょいとあの私ははばかりに行こうかなと思いまして。いびきをかきながらはばかりに行くやつがあるのか。あんまりよく寝ておりましたもんで、あのいびきの余韻が残って、いびきに余韻ってのがあるか、一人がはばかりに立つってと後からゾロゾロゾロゾロくっついていく。これはもうとても一人で女中さんの元へなんか行かれやしませんで、そのうちにだんだん夜も更けてまいりますと、昼の疲れが出たものかみんなぐっすりと寝てしまう。真夜中時分、一番最初に目を覚ましましたのが2番番頭の休止で、
うん、いけねえ、布団がいちゃったよな、こうやってまた風邪ひいちゃうんだからな、まっとくよ、ちょうど、あれみんな寝てる、
あ、番頭さん、あんな大きなこと言っておきながら腹から提灯出したり引っ込めたりして寝てやがら、あ、ありがてえね、どうにもね、
こうやって、夜中に一人目覚ますのも、おー、なんかね、神新人のおかげですよね。
しかしね、ここのうちは夜になると明かりを残らず消しちまうんだよ。まったく、まあしょうがねえね、しみったらでいけねえや。しかしながらね、長年無駄に奉公してませんよ。どこにはしご段があって、どこに中二階があって、あの女中さんがいようなんということは、長年のおっと、あったあったあった、これこれこれこれ、このはしご段を上がっていくと、あの奇妙のいい女中さんが一人で寝てるんですよ。俺が上がっていくってと、なんていうかな、あ、まあ番頭さんじゃありませんか、2番番頭の九七丼、あら、まあ私一目見た時から素敵だなと思ってたんですよね。そんなところいらっしゃらないで、もっとそばへ寄ってらっしゃい、もっとそばへ寄ってらっしゃい。
いて、あれなんだよおい、こんなところに戸があったかな、あ、そっか、あれ戸があったってね、構やしねえんだけど、これ鍵かかってるよおい。
そうか、おかみさんに何か言われたねおい。夜は物騒だから締まりをしろってんだよおい。何も初日から鍵かけることはねえじゃねえかよ、本当にな、まったく、まどうしたもんかねえ、どうやって行きゃい、
そうだ、台所の釣り戸棚だ、
あれ手かけて弾みつけりゃ2階に上がるのはわけはねえや、ありがてありがて、長年無駄に奉公してませんよ、どこに台所があって、どこに釣り戸棚があって、これこれこれこれ、この戸棚へってんで手をかけた。で、この釣り戸棚、釣ったばかりだったらよかったんですが、釣ってからかれこれ30年は経とうという、だいぶこの縄が怪しくなっている。ここへ大の大人がガッと踏ん張ったもんですから、一本の縄がプツンと切れるってと、ガラガッチャンガッチャンガッチャンガッチャンと、こらいけねえ、俺としたことが、夜中に戸棚担ぐとは思わなかったね、これ、また重い戸棚だね、何が入ってんだこれ、ガタン、ゴロゴロゴロゴロ、なんかゴロがついた、背中に染みてきた、これ下地だこれ、気持ちが悪い。2番目に目を覚ましましたのが番頭さんで、これもはしご段で頭をぶつけて、どっかいいところは、そうだ、台所の釣り戸棚と、同じようなことを考える。で、急須と逆の方へ回って手をかけた。一本でかろうじて持っているところで、大の大人がぐっと踏ん張ったもんですから、もう一本の縄がプツンと切れるってやと、ガラッチャンガッチャンガッチャンガッチャン、おっと、これはいけません、あとしたしたことが大変な粗相をいたしました。その声は番頭さんじゃありませんか、その声は九死丼か、こっち待って手貸しておくれ、貸せませんよ、私担ぎ物してんですから。お前こんな夜中に何担いでるんだ、番頭さんと同じものを担いでます、お前先来てたのか、番頭さん、私肩が痛いんです。これ下ろしましょう。バカなこと言っちゃいけない。下は真っ暗で何が置いてあるかわからないんだ。おかみさんが起きるといけないから。夜もしらじら開けるまで担いでよ。バカなこと言っちゃいけません。私肩が痛いんです。3番目に目を覚ましましたのが松蔵。これもはしご段で頭をぶつけて、どっかいいところはないか。そうだ、2階の窓には鍵がかからねえ。引き窓の紐へぶら下がりゃ屋根上がるのはわけはねえやってんで、こいつが一番いい考えを起こしまして。 でその時分大きなお棚になりますと内井戸というのが掘ってありまして、その上がこの引き窓という窓になっている。でこの引き窓の窓閉まってりゃよかったんですが、誰かが閉めるのを忘れておりました。松蔵引き窓の紐へぶら下がった途端、ガラガラガラガラガラガラガラガラガラ、あ、父さん、誰か井戸へ落っこちました。向こうは命がけだな。その声は九死丼ですか？あの、助けてください。助けられませんよ。こっち担ぎ物してんですから、そっちは担ぎ物で済むからいいですよ。私泳ぎができないんです。下へ落ちたらもうダメだ。ナムアミダブナムアミダブ。あまりに想像しいというんで、おかみさんが起き出しまして、まったく、まあ、うさくってしょうがない、ネズミなんですよ、私見てまいりますからってんで、おかみさんが手酌を持ってやってまいりまして、番頭さん、おかみさんが起きました。もう終わりだ、覚悟決めな、寝たふりしていびきかきな。戸棚担ぎながらいびきかくんですか？私の言う通りにしな。いくよ。まったく、まあうるさくってしょうがない、ネズミじゃないね。なんだいお前、九七丼？まあどうしたんです、夜中にこんなところで。まあ、うんどし一枚で、もう10番ぐらい来たらどうなんです、まったく。まず、その隣、番頭さん、どうしたんです、二人とも、いびきかきながら戸棚担いで。誰です、井戸の中からいびきが聞こえるのは。松蔵、危ないよお前さん、そんなところで。お前さん方、そんな三人で一体何してるんです。え、引っ越しの夢を見ております。
はい、聞いていただきましたおしゃべりロクタの回。まあね、この配信だけはね、あのロクタさんの講座まるまる全部と私の、まあ、前説後説つきますので、もう1時間以上の配信になってるんですけれども、まあ何度も何度も聞いてくださってるっていう方がいて本当に嬉しいですね。さあ、ロクタさんがやっていただいた古典落語、これはね、引っ越しの夢という落語です。引っ越しの夢、まあ、ちょっと音声だけだと伝わりにくいところもあるかもしれませんけれども、かなりね、ジェスチャーとかも含めて、面白い落語になってるんですよね。まあ、ちょっと、スケベ心、男のスケベ心を笑うみたいな感じのね、お話ですけれども、皆さん、枕のタイトルどうしましょう？どう考えましたかね？いろいろ考えたんです、僕もね。まあ、いろんな話ありますけど、やっぱり歯ですよね。最初考えたのはね、柳家セラミックロクタ音符っていうのを考えたんですけれども、まあでもそれだけだとね、あまりにもっていうことだと思うんで、やっぱテーマですよ、この話のテーマ。あの、枕と落語関係ないようでちょっと関係あるのは何だろうって考えた時に、やっぱあのお姉さんの存在なんですね。歯医者行ってその受付のお姉さんに言われるとちょっと弱いみたいなね、そういう男のなんていうんですか、女性に弱い部分というか、これ引っ越しの夢にも実は共通したテーマですよね。そういった意味で歯とお姉さんというタイトルにいたしました。どうでしょうか、歯とお姉さん。というわけで、この6月12日のおしゃべりロクタの会は、歯とお姉さん、そして引っ越しの夢というタイトルになりました。どうです、結構考えてるでしょう。でもね、こういう全く関係ないじゃんって思わせておきながら、実はね、お姉さんっていうキーワードがね、ちょいちょい出てきたりしてるんですよね。ああ、だからやっぱこれは意識的にやっぱテーマ共通してる、共通させようとしてるなっていう、ロクタさんの気持ち。でもね、それはあくまで、やっぱまず歯の治療っていうところから入ってるんで、真正面から行かないところがおしゃれなんですよね。メール、もう一通読みたいと思います。 これはもうねストックの最後の方でございますんで、次配信いつになるかわかんないなこれ、初めてメールいたします。この方51歳の兼業主婦の方ですね。いやお疲れ様です。主婦業もあってお仕事もなさってて、3年ほど前から生の落語に触れるようになり、久しぶりに新しい趣味ができたと喜んでおります。そうですね、そして一生続けられる趣味ですね落語ね。そして寄席、ホール、カフェなど様々な講座を体験しているところです。いやー素晴らしい。その結果しぶらくが一番相性がいいのではと思い始めていたところで、このような世の中になってしまいましたが、自宅で一杯やりながらの視聴もおつなものですね。いやーそうですね、いろいろ体験した結果しぶらく一番相性がいいって言っていただけるのはすごく嬉しいですね。しかしついに生で見たい聞きたいという欲望が抑えきれず、6月は久しぶりに足を運ぶことに。初めましての立川談春師匠はキリリとした印象で、何度か聞いたことのあるお話でしたが、かなり新鮮に引き込まれました。立川流にはあまり馴染みがなかったものですから、新たな扉が開かれ予想外の満足感でした。あ、これは平日6時から7時の回ですね。談春師匠と新吾師匠の回でございましたけれども、立川談春師匠、人情八百屋というね、やっぱ談師匠お得意のお話で、やっぱ立川流の人がよ、まあ、撮ったらもうものすごい大ネタで、とっても素敵な話なんですけれども、談春師匠ね、まあ、お若いんですけれども、寄席で修行してたのっていうぐらいこう聞いててリズム感があってね、目線一つにもちゃんと意味があってね、非常に丁寧な芸なので、落語なので、こういった方にね引き込まれたっていうのはとても嬉しいですね。お目当ての新吾師匠はいつもながらの安定感ある癒しフェイス&ボイスで1週間の疲れも吹き飛びました。そうでしたね。新吾師匠、確かに安定感あります。新吾師匠のね、談春師匠も本当になんかこう、聞いてて心地よくなる。本当にいい音楽聴いてるなーっていう感じ。しかもチルな、ロックとかじゃなくてね、クラシック的なチルタイムですよね。この魅力にもうすでに気づかれているというこの方はすごいなと思います。達夫さんがしぶらくを大切にされている思いもひしひしと伝わりきてよかったと実感しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします、ということでメールいただきました。ありがとうございます。そうですね、なかなかこうリアルな観客動員というのは非常に厳しいんですけれども、こういった方をね、生で見に来てくださった、まあちょっとね寂しい客席だったかもしれませんけれども、それも本当に嬉しいですね。まあどんな形でもやっぱり見に来ていただく、聞いていただくっていうのは本当に嬉しいもんで、主催者冥利につきますかね。本当に今月もメールありがとうございます。そして、このポッドキャスト初めてメールするという方から2通届いたら配信いたしますので、ぜひまだメールが送ったことがないという人、メールを送ったことがないという人はしぶらく @gmail.com まで、メールいただければと思います。すでに1回メールしたよという方はですね、ぜひハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらくでポッドキャストの感想をつぶやいていただければと思います。こういうのもとっても大事ですんでね、やっぱ反応がないコンテンツっていうのはもう淘汰されていってしまう時代ですので、まあ本当に皆さんのお力添えあってことでございます。本当に本当に今回も配信聞いていただいてありがとうございます。まあ、冒頭申し上げましたが、7月の渋谷落語、こちらは6日間あります。9日から14日まで、金曜日から水曜日ですね。平日は7時から9時までの2時間公演、土日は2時から4時、そして5時から7時の2時間公演、おしゃべりドクターの会は土曜日の8時です。ただし7月13日の火曜日、5時45分から6時45分まで、立川こしら師匠と入船亭千里師匠のコントラスト落語会、コントラスト比最大の最速の男と最遅の男、こちらの方の落語会もぜひ見に来ていただければと思います。皆さんのご来場、ご視聴、そしてメール、首を長くして心よりお待ち申し上げております。